ご理解第65節日柄方位は見るに及ばん。不審作事は使い勝手の良いのが良いかそうじゃ。良い日柄というは空に雲のない本空ぬくい自分に都合の良い日が良い日柄じゃ。いかに暦を見て天赦日じゃと言うても雨風が強うては今日は不祥のお天気じゃと言うではないか。日のお照らしなさる日に良い悪いはないと思え。ことをなすにあたって良きことを願い、悪しきことのなきように祈る心が日柄になり方位になるのである。悪しきを言わず、思わず、行わず、心は常に安らかなり。その上、天地の道理を知れば千人力なり。迷いは失せて、いつもが天赦日なり。なるほど、自分に都合の良い日が良い日柄じゃと悟るべし。天地の道理を知ればとおっしゃっておられますね。師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる哀楽理念、それはいわば天地の道理を教えてくださるものでもありますね。私どもがとてもそうとは思えなかったことから、とてもそのことが真実とは思えないようなことから、しかしそれが真実だと、まあ例えて言えば哀楽理念の、まあ、真骨頂とでも言うのでしょうかね。それは一切が真愛ということになるわけでしょうけれども、その私どもの身の上に起こってくる一切のことから、これは神様の天地金の神様の愛の親愛の表れだと、一切が親愛だということですね。その哀楽理念の母体となるもの、それが成り行きを大切にするということだと。私どもの身の上に起こってくる成り行きを大切にする、いかに大切にするか、それは天の心、地の心、日月の心、この天地日月の心を身につける、そのことのために大切にするということになりますね。まあそれは天地日月の心というのは神様のお心と天地の心ですから、神様のお心とも言えるわけですから、それは神の心を心とするということだと思う。教えてくださいますね。まあいろいろな表現があるわけでしょうけれども、それら一切が私どもの心を育て、そしていよいよ神の子供である人間がいよいよ正しく成長して神の心を持つようになる、そして神と同じような働きが表せるようになる、まあ神と同じようになるということですから、私利私欲、牙城牙欲を捨ててひたすら人様の助かりを祈れるような私どもになるということでもありましょうね。その今朝いただきますのは、そういう師匠が教えてくださる哀楽理念、師匠が説かれた哀楽理念、それをただいわゆる教え文言の集められたものというのでしょうかね。そういう言葉としてのそれではないと。あれは浮立文字でしたかね。なんかそういう宗教界の言葉があると思いましたが、教えは文字ではないと。まあ言外の言というわけではないかもしれませんが、文字ではない、文字で伝えられるものではないと、文字以外の何か、何と言いましょうかね、文字以外のものだというわけですね。体験とでも言うのでしょうか、雰囲気とでも言うのでしょうか、その文字以外のものが哀楽理念には ありますね。哀楽理念、それはただ一切が親愛とか天地日月の心を目指すとか我が心とか、目指すは我が心、体得するは一切親愛といったようなことや、成り行きを大切にする、泥の心で黙って収める、黙って収めればおのずから収まってくる、腹を立てない、心をいよいよ広く大きくしていく、美しい心になろう、大きな心を持とう、大きな心に大きなおかげ、豊かな心に豊かなおかげがいただけれると、まあいろいろに説かれるわけですけれども、その説かれる文言を理解するというのでしょうかね。こともさることながら、哀楽理念の本当の値打ちというものは、もちろんそこにもありましょうけれども、それ以外のところにある。哀楽理念の本当の値打ちは、今朝いただきますのは、打てば響くような神様のお働きがそこに現れるということだと。師匠大坪宗一郎氏の下で信心の稽古をさせていただく、師匠の祈りの下に信心の稽古をさせていただくと、そこに必ず生きた神様のお働きが現れる。まさしく、あ、これは神様のお働きに違いないと感じずにはおれないようなお働きが目の前に現れてくるのですね。そういう、いわば師匠は天地との調和とか天地のリズムとか表現しておられますけれども、そういう、まあ今朝もう一つその表現をいただきますのは、リズミカルな働きと表現してもいいのかもしれませんね。リズミカルな天地のお働き、それこそ、まあいろいろ形容詞をつけるとすれば、リズミカルな生きた天地のお働きがいただけれる。そしてそこに神様のお心を感じずには折れないような、そのお働きをいただきながら信心の稽古をさせていただくことができる。それが哀楽理念だと。師匠の下で信心の稽古をする、まあ一大特徴、まあ、これは独壇場ということかもしれませんね。例えばいろいろな道徳本があります。なんとかの教えというものがあります。しかしその教えを行じて、そこにそれこそ打てば響くような神様の生きたお働きがいただけれるかどうかということですね。哀楽理念にはそれがあるということです。そこに神様のまさしく生きた、つつけば血が飛び出るような、触れば温かみを感じるような神様のお働きがいただけれる、現れる、それが哀楽理念だということなのです。今朝はそういうものを感じさせていただいておりましたら、ご記念の時に、丼ですね。よくお蕎麦を食べるような丼ですね。それが二つ並べてあって、全く同じように、まあ、麺つゆが入っている。そういう状況をいただきました。いわゆるご心眼というものでしょうかね。その全く二つ、売り二つのものがある。ああ、これは、神様が師匠と瓜二つのそういう働きを表してくださる ということだなと実感させていただきました。師匠が表された愛楽理念に込められたその師匠の思い、愛楽理念によってなされるところの、まあ何と言いましょうかね、神様のお働きを同じように私どももまたいただくことができる。そしてそれこそが愛楽理念の一大特徴、真骨頂とでも言えると思いますね。だからこそ次の信心にまた進んでいくことができる。いよいよ心を磨くことに進むことができる。いわゆる信心の醍醐味とでも言うのでしょうかね。そういうものも感じることができる。そこに神様の働きが必ず現れる。それこそリズミカルな天地の働きがそこに現れるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。